聖書を朗読します。使徒言行録4章32節から37節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書220ページです。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、使徒たちの足元に置き、その金は必要に応じておのおのに分配されたからである。例えばレビ族の人で、使徒たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。以上の聖書箇所より持っているものと題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
今日の聖書箇所はエルサレムの教会の創創記の様子が記されています。持ち物を共有するとか、土地や家を売って代金を持ち寄るなどの献品や献金の行為が非常に印象的な箇所です。近現代の制度化された教会の活動と比べて印象が異なる部分もあると思います。信者には貧しい人が一人もいなかったとあります。旧約聖書にある律法にはやもめや孤児、希流者など社会的立場の弱い人たちに配慮することを求めています。施しなどの行為は神の愛と正義を具体的に示すものであります。ですからこの教会の創創期の時に始まった慈善行為ではないのです。とっくの昔からされていました。イエス様を信じる信者たちが、神の愛は真実ですと心から感じて教会で証しする行為なのです。この弱者への配慮は新約聖書でも取り上げられている軽んじることのできないテーマでもあります。このような原始教会は今でこそ行政が中心に行っている福祉援助を担っていたことがうかがえます。また重要なことは、捧げられた献金は宣教する使徒たちのためにも用いられていったことです。ところで教会の働きのために信者が献品や献金をする、今日の記事を読んで日本人の私たちはある出来事を連想する方も多いと思います。それは近年実態が露呈された某キリスト教系カルト団体における事件です。その団体の宗教2世の男性が銃撃事件を起こしたことです。男性の母親がその団体の信仰にはまって支持されるがままに多額の献金を繰り返したことで生じた問題です。その母親は所有している土地などを売って多額の献金をしました。その行為が家庭の経済を破壊させるレベルだったため、男性の青年時代に豊富な教育を受ける機会が損なわれてしまいました。母親を狂わせ、男性自身の人生設計も不本意に変えさせられ、その恨みの矛先は団体の教祖に 向けられました。しかし当時コロナ禍で直接その教祖に接触することができなかったということで、団体に関わっていた有力な協賛者に銃口が向けられてしまいました。実に衝撃的な事件でした。このような宗教団体にまつわる事件が起きると、日本人は特にキリスト教会と距離を置きたがる人が多いのです。宗教には関わらないのが一番だと言っている人たちも少なくありません。いろいろな偽物、詐欺などが横行する社会の中で、警戒感を持つのも分かる部分があるとはいえ、宗教に否定的なマインドになりがちなことは残念に思います。しかし聖書のメッセージを聞く者として言わせていただきたいのは、クソミソ一緒にするなということです。かつて主イエス・キリストは天の国について次のように例えました。畑に宝が隠されている、見つけた人はそのまま隠しておき喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。これはマタイによる福音書にあるイエス様がお話しされた例えです。私たち人間が本物の価値がある宝物を見つけたとしたら、どのような行動を取るのかを示したと言えるでしょう。全財産を売り払ってでもそれを買いたくなるものとは何でしょうか。イエス様が述べられたのは物質的なものではないことがなんとなくは伝わってくるかと思います。またその高級的な宝を用意するのはどなたでしょうか。天の国の主である神に他なりません。畑に宝が隠されている、その心は神が私たち人間の日常の中に、生活の場に入ってきて御業を示している、そのことなのです。大変ありがたいことです。しかしながら私たち人間はその宝に触れても関心がその時なかったり、その価値を感じなかったりすると、唯一無二の宝をスルーしてしまいます。自分が探している宝物が金銭による豪奢な生活をすることや個人的な名誉を得ることだとすれば、それを目的としていたらなおさらです。ところが金銭のことは教会内であっても非常にデリケートな事柄です。何も日本の教会に限らず、主要国にある教会の信者にとっても同様だと聞きます。教会の礼拝では献金というものがプログラムの中に入っています。その献金に関する事柄ほど信者間の意見の相違が生じる問題はないとも言われているところです。私たち信者の生活もある種経済的要因に決定されている面があります。そうすると教会内でもみんなバラバラであるのだから、一致する方が 不思議だということになります。ところがです、健全な信仰が生きている教会であれば、実際に信者が一つになっているのです。この聖書のエルサレムの教会に限らず、この江南大キリスト教会においてもそうなのです。一体何がそのように信者を一致させるのでしょうか。聖書に答えが書いてあります。復活したイエス・キリストのゆえです。私たちはイエス・キリストの名によって呼び集められた者たちです。そもそもエルサレムで集まっていた彼らは何をしていたかというと、実は祈っていたのです。この時彼らの仲間たちが宣教活動において取り調べを受けてしまうことがありましたが、命は守られました。彼らは仲間の無事を喜んだだけでなく、旧約聖書に出てくるダビデ王が受けた苦難の歌が心によぎりました。ダビデの末裔から連なる主イエス・キリストも十字架で苦難と死に遭われた、そのことがつながりました。キリストをよみがえらせた天の父なる神様の絶えなる御業をあがめるに至らせられました。そして仲間の身に起こることも神の御手の技のうちにあることだと思うことができるようになっていました。さらに主イエス・キリストの名によって自分も技を行えるようにしてくださいと祈り願いました。彼らの祈りは主に応えられました。聖霊に満たされた彼らは大いなる力を持って主イエスの復活を証ししました。この神の大いなる人類救済計画の目的のために彼らは一つになって行動していました。だから持ち物すべてを共有することができたのです。土地や家を持っている者たちがそれを売った代金を献金したことが記録されます。これらの行為は信者が神の大いなる目的を第一とした結果なのです。イエス・キリストの十字架の信仰に立つとあらゆる誘惑の正体を見抜くようになります。そして神と自分がいかにつなげられたかを思い、罪許されたものとしてキリストのために生きるのです。神の御業に忠実だったキリスト以外に素晴らしいお方はいません。信じる彼らはキリストのものになりました。彼らの在り方は周囲の人々にキリストの香りを放ちます。つまり神の誠実さ、まことこそが人々から非常に好意を持たれるのです。彼ら自身ではなくてキリストが彼らのうちに生きているので、そのことが非常に好意を持たれるということなのです。さて最初の方で私は献金について クソミソ一緒にするなと申し上げましたが、そうな聖なるものとそうではないものをごっちゃにしてはいけないということなのです。しかしながら信じる神や教祖に献金をすることのその宗教的行為、その構造、形は実はどの宗教も同じようなのです。だからこそ何を信じているのかが大切になってくるのです。キリストは私たちに何をしてくださったか、命を犠牲にしてまで人類救済にかけてくださったのです。まさに畑の中に隠されていた宝です。だから私の命の恩人に全財産を投じてもいいと思うのは間違ったあり方とは思いません。それぞれの社会的立場の人たちがそれぞれの仕方で献身をしているのです。献身とは献金の献という漢字に身体測定のその身と書きます。自分の身を捧げることです。つまり自分自身を神様の御用のために豊かに用いてくださいとの祈りであり、神にお委ねする行動です。主なる神の壮大な人類救済目的による御業は、私たち人間の常識的な経済観念の中には収まらないものです。お金はさまざまな目的のために必要ではありますが、富に踊らされてはならないのです。またこの聖書箇所の直後に登場するアナニアとサフィラ夫婦のように、人々から賞賛を得る目的で献金行為をしてはいけないのです。それこそ聖霊を欺く行為です。聖霊をバカにしたり舐めてはいけません。聖霊は地上における富や権力に勝る主のお名前を知らしめる働きを成していくからです。聖霊は離散して外国に住んでいるユダヤ人にも及びました。レビ族とありますから祭司階級の人であり、パレスチナ地域に土地を得ることができたと考えられます。その大事な修行の土地である畑はユダヤ人にとっては神との関係を示し、子孫に受け継がせていくものであります。ユダヤ人にとって大切な意味を持つその畑を売ったのです。このヨセフという人はキプロス生まれですから、ギリシャ語を話すユダヤ人です。この人も救い主イエス・キリストのためにイスラエルに戻ってきていたのかもしれません。そしてイエス・キリストを信じる幸いに預かりました。これによって天の御国を受け継ぐものとなったことこそ究極の修行とされていることです。私たちはそれぞれに異なる賜物能力が神様から与えられているので、持っている財産の額も当然一様ではありません。 しかしこの世で私たちが手にする金銭に見合わない神の救済があるのです。キリストを与えてくださった神の御恵みに感謝していきましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、あなたの御救いの御業は私たちの考えや思考の中には及ばない出来事でありました。あなたの一人どこである御子をこのように人間の中に与えてくださり、そして誠に十字架というキーな残酷なそのような仕方ではありますだけれども、私たちの罪が示され、そして私たちに罪の許しをお与えくださいました。イエス・キリストの十字架の御業のゆえに、私たち罪許された者として生きることを得させられました。どうか一人でも多くの方が罪を告白し、あなたの御前に許していただけますように。どうぞ苦しみに遭い、また悩んでいる人たちが一人でも多く誠の神様に立ち返ることができますように。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。